こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーです。で、今日5月3日は憲法記念日の祝日で、県民センターの職員の皆様方はお休みでございます。私一人でお送りさせていただきますが、寂しかやっぱ一人は寂しかです。はい、でね、本日なんですが、尼崎市西小屋にあります兵庫県動物愛護センターからのお知らせをさせていただきますね。まず一つが犬とのお散歩での注意点、二つ目が狂犬病予防注射、三つ目が動物愛護センターで実施しているイベントについてお話しさせていただきます。ではまず一つ目、犬とのお散歩での注意点についてです。まあ、5月に入ってね、新緑が眩しい季節です。過ごしやすい気候となりました。ワンちゃんを飼っていらっしゃる皆さん方はね、散歩するのにとってもいい時期ですよね。動物愛護センターには主に犬や猫についての相談が寄せられますが、その中には犬の散歩に関わるものもあります。河川敷や公園など公共の場所でリードをつけずに犬を自由にしてお散歩している姿を時々目にします。皆さんはワンちゃんとお散歩行くときは必ずリードをつけていますか？うちの子はしつけができている賢い子だからリードつけなくても大丈夫っていうね、自信満々の飼い主さんが時々いらっしゃいますが、屋外では何が起こるかわかりません。いつもはおとなしい愛犬でもびっくりするようなことがあったり、他にも怖いことがあったり、突発的なことで予想もしない行動をとることは珍しくありません。またフレンドリーな感情が高まりすぎて飛びついたりっていうこともよくあります。ワンちゃん自身もね、道路に飛び出したり他の犬に寄っていって噛まれたりということもあるんですよね。ですので飼い主が犬を制御できない状態で犬を散歩するっていうのは大変危険です。犬とお散歩に行くときには必ずリードをつけて犬を制御できる状態でお願いいたします。また最近はお散歩中の出会い頭やすれ違う際に犬に噛まれたという相談もあります。ノーリードでの事故は論外ですが、リードをつけて散歩をしていても誰かを噛んでしまうことがあります。犬を散歩するときにはリードは短めに持っていただいて、犬を飼い主さんの体からできるだけ離さないこと、犬と周囲に気を配りながら犬とすれ違う際は人が犬に近づけないように立ち位置を変えるなど十分に注意してください。リードは短く持つことが重要です。たまに長いリードを見かける時もありますけれどもね、あれワンちゃんにとっては自由度が高くていいのかもしれませんけれどもね、ちょっとね、危ないなというところもありますのでね、なるべくね短く持ってください。その他お散歩の際は糞尿の処理も大切ですよね。公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく衛生上にも問題があります。お散歩の時には糞を処理する袋とお水を持って出かけましょう。糞は必ず持ち帰るのと同時に、おしっこ、尿につきましてもね、水で洗い流すなどの心遣いが必要です。まあ、これからだって暑くなるにつれて余計にその匂いが気になりますんでね、お水も忘れずによろしくお願いいたします。さあ続いて2つ目です。狂犬病予防注射についてなんですが、犬に噛まれたら狂犬病の感染が心配になるかと思います。実はですね、狂犬病は日本では60年以上発生しておりませんので、現在は日本で生活している犬に噛まれても狂犬病に感染する心配はほとんど ありません。しかしながら狂犬病は全ての哺乳類が感染し、発症するとほぼ 100% 死んでしまう恐ろしい病気です。世界を見てみると今でも年間およそ5万5000人の人が狂犬病で亡くなっていて、このうち3万人以上がアジア地域と言われています。日本と同じ島国である台湾は2013年、54年ぶりに野生動物のイタチアナグマで狂犬病が発生したとのこと。人や物が世界中を自由に行き来している現状では、日本にもいつ狂犬病が入ってきても不思議ではありませんよね。日本国内に狂犬病を入れない、広げないことが重要で、その対策として狂犬病予防注射があります。狂犬病予防注射の接種率が 70% 以上あれば狂犬病の流行を阻止することができると言われています。皆さんの愛犬はもちろん、人の命を守るためにも愛犬には一生に1回の登録と毎年の狂犬病予防注射を必ず行っていただくようによろしくお願いします。今年度の予防注射がまだという飼い主さんはね、このゴールデンウィーク期間中に動物病院に行ってみてはいかがでしょうか。さて続いて3つ目です。動物愛護センターで実施しているイベントについてです。まず最初に猫との触れ合いです。愛護館には猫の完全屋内使用モデルルームっていうお部屋がありまして、その中で猫と触れ合いながら適正使用などについて学ぶことができます。猫の完全屋内使用モデルルームに入りますと、大切に可愛がられて育ったとても人懐っこいモデル猫ちゃんたちがお出迎えしてくれます。このモデル猫ちゃんたちと触れ合いながら、猫の習性や屋内での飼育のコツ、そもそもなぜ屋内での飼育をおすすめしているのかなどについてお話しさせていただきます。猫をお家の中に閉じ込めて飼うなんてかわいそうだとかいう声をね、耳にすることもありますが、動物愛護センターのモデル猫たちは外に出たことがありません。しかし自宅のリビングを再現したモデルルームで、来館された皆様方と触れ合いながらストレスなく毎日とても楽しそうに過ごしています。この姿を見れば、外に出ることなく完全な屋内で飼育することが猫にとって最適な飼育環境であることを体感していただけるのではないかなと思います。猫ちゃんとの触れ合いは1枠15分間となっておりまして、月曜日を除く火曜日から日曜日午前10時30分から11時45分まで、午後は1時30分から3時45分まで開催しています。もう一回言いますね。猫との触れ合いは1枠15分間月曜日を除く火曜日から日曜日午前10時30分から11時45分まで、午後の部は午後1時30分から3時45分まで開催しています。予約は特にいりませんのでね、お気軽にお越しください。次は企画展示、私たちが動物のためにできることについてご紹介します。愛護館内の展示ブースでは、現在動物をペットとして飼う前に考えるべきこと、飼い主が行うべきことなどが学習できる展示物があります。また来館者の方々に、私たちが動物のためにできることを考えて付箋に記入していただき、巨大な模造紙に色分けして貼っていただく付箋アートを開催しています。これね、すべてのマスに付箋が貼られますと大きな絵が完成する予定とのことです。この付箋アートは9月末まで展示しています。へえ、どんな絵が完成するんでしょうかね。楽しみですね。さあそして、イベント紹介最後は動物絵本読み聞かせ会です。毎月第3水曜日の10時30分から愛護館のライブラリーで開催しています。愛護館のライブラリーには動物が登場する絵本がたくさんあります。その中の絵本の読み聞かせや紙芝居、猫のタビーが家を飛び出して迷子になってしまうお話のパネルシアターを行っています。楽しそうですね。対象は未就学児及びその保護者の方で、事前申し込みは特にいりません。 読み聞かせ会の前後に猫ちゃんたちとの触れ合いも可能とのこと。これらの他にも愛護館では単発のイベントも開催しています。例えば、ね、夏休み期間にはサマーセミナーやクイズラリーなども開催する予定です。兵庫県動物愛護センターのホームページやお住まいの市の広報誌などをチェックしてみてください。また幼稚園、保育園、小学校、子ども会など団体での来館も可能ですのでね、ぜひ事前にご相談ください。動物愛護センター愛護館では犬や猫を中心とするペット動物について楽しみながら学ぶことができます。なおこの触れ合い館と愛護館なんですが、月曜日はお休みでして、年末年始を除きゴールデンウィーク中も火曜日から日曜日は10時から午後4時まで開館しています。ちなみにですね、阪神南県民センター石田室長からのおすすめポイントは愛護館の外観だそうですよ。屋根には風見鳥ならぬ風見犬、そして側面には大きなタイルに描かれた犬たち、時計盤には丹波立ち食い焼きの猫がいたりと、動物好きの方でなくても思わず微笑んでしまうような癒し効果があるということです。ぜひラジオを聴きの皆さんも一度兵庫県動物愛護センターに足を運んでみてくださいね。ということでして、本日は尼崎市西小屋にあります兵庫県動物愛護センターから、大きく分けて3つのお知らせ、犬とのお散歩での注意点、狂犬病予防注射、そして動物愛護センターで実施しているイベントについてご紹介させていただきました。そして最後に個人的に私から2つお知らせをさせていただきます。先週ですね、来てくれた県民センターの広部さんが紹介してくれたんですが、今ね兵庫県内で特殊詐欺被害が多発しているそうなんです。で、認知件数、被害総額の推移を見てみますと、特殊詐欺被害が過去最悪のペースで増加中。これはダメですね。そして手口別の発生状況なんですが、架空料金請求詐欺と還付金詐欺が全体のおよそ7割にも及ぶそうです。特にですね、県下全域で発生しているんですが、神戸、阪神地域での発生が多いそうです。皆さん本当に気をつけてください。で、犯人からのアプローチとしては、固定電話がおよそ6割ということでして、そこで兵庫県では自動録音電話機の購入補助を行います。上限額1万円、実質無償で購入することができます。使っていただくと、例えばこう着信時に事前警告メッセージが流れる機能であったりとか、自動で通話内容を録音する機能、この通話は迷惑電話防止のために録音されますとか言われたらね、犯人もやめとこうって思いますよね。ですから犯人のほとんどは自宅の固定電話にかけてきます。騙されないには次のことが大切です。すぐに電話に出ないこと、そして犯人の声を録音することということでして、今ご紹介しました自動録音電話機購入補助事業、対象者は65歳以上の方。補助内容は、1、自動録音電話機購入の場合上限1万円を補助、2、外付け録音機購入の場合上限5000円を補助となっています。詳しいお問い合わせは 078-362-3225 078-362-3225 番、自動録音電話機購入補助事業コールセンターまでお問い合わせください。ぜひご利用くださいね。そして特殊詐欺被害気をつけましょう。それからもう一つなんですが、実はですね、こちら阪神南県民センターです。先週の番組の中で、お伝えをしておりましたけれども、 LT 企業編っていうね、また別のコーナーが始まります。はい、年に3回ですので、5月、9月、1月の予定で、放送してまいります。それがですね、今月は来週5月10日の金曜日、基本的には第2金曜日の朝です。9時45分から10時まで、こちら阪神南県民センターです。 LT 企業編ということで、ものづくりの会社さんなどを、ね、ゲストにお迎えして、情報をお伝えしていくというコーナーになっておりますので、ぜひこちらもお楽しみに。来週第1回目の放送です。 ということでして、私からの個人的お知らせも2つ挟ませていただきながら、毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。